皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経営学部中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして世界に発信したいという番組です。本日のゲストは、レギュラーでいつも来ていただいております、慶応技術大学経済学部教授の大西博先生です。先生こんにちは。
はい、ご無沙汰ですと言っても、はい、電話で
知
って
ますから。そう電話で、まあ、
お顔を見れずに、はい、すごい残念ですけれども、はい、
さっき写真送っていただきましたんで、お兄さんその顔を書き、はい、ながら、
はい、自粛警察のおかげで、はい、今東京に住んでる我々は日本全国に行けないことになって、
いや最近大阪の方がなんか出てるみたいですよ。東京
に率はそっちの方が高いですからね、東京の人間だけ悪い目にさせんでくれというふうに言いたいんですけど、
先生もね、僕は今回コロナ禍によって大学の授業も大きくね、
はい、
今の対面授業と違ってオンラインで、
そうですね、
なかなかいいなと思ってるんですけどね、ハイブレッド合わせてやるの
が、学生はかわいそうですね。
まあね、
特に新入生とか、例えばゼミも始まってますけども、はい、で私はズームでやってるんですが、実際に一回も会ってないんですよ。
そうです、
なんですか、ウェブでズームで飲み会をするいうのがあって、はい、ゼミで2回もズーム飲み会をやったんですけどね、はい、それしかできないのはちょっとかわいそうですね。
かわいそうですね。ズームで飲み会もね、知ってる人間やったらいいけど、初めて会うようなねゼミ生とかで、ね、やるのなんかハートが通じないかなと思うんですけども
。そうですね、やっぱりそれぞれが酒を飲みながら飲み会をするんだけど、ウェブの前でですね、酔えないね。
酔えない。まあ、以前ね、ラジオで、ヘネシーのブランデー飲みながら、ね、はいはい、このラジオカフェのね、はい、収録を行ったことあるんですけども。さて、先生、今日のテーマはですね、はい、まあ、先生のご専門は、はい、まあ、中国とか北東アジアとか、はい、マルクスとかですね、その分野と思うんですけども、はい、まあ、香港の問題取り上げてよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。去年3回行きました。今年はですね、はい、そのコロナで残念ながら行けてないんですけども、
はい、
3回行きましたし、まあ、世間で言われてるのとだいぶ状況が違うなと、
はい、
新たな、そういうこと大変強く思いましたね。
香港が、イギリスが返還して23年ぐらいになるんですね。
そうですね、
23年で、
はい、97年ですから、
で僕はね、はい、僕あんまり香港、2、3回しか行ったことないんですよ。最近全然知らないんですけれども、香港の人が本当に中国人と思ってるかって言ったら、そうでもないんでしょうか。
はい、それ、なかなかは入り方としては重要な入り方なんですけど、はい、議論の入り方なんですけど、毎年ですね、はい、香港人と思うか、中国人と思うか、両方と思うかという調査がされてるんですよ。
はい、
でその結果、都市によって全然違うんですよ。
まあ、そのアンケートの仕方によって変わってくるでしょうね。
状況が変わってる感じですね。
傾向としてどうなんですか、最近は。
で、97年に帰ってからですね、
はい、
2008年まではどんどんどんどん中国人が増えていったんですよ。で、2008年いうのは、北京オリンピックの年ですね。でもう一つ大事なのはですね、香港が中国とくっついて経済的に利益があった時期なんですね。日本でもありましたけど、
はい、
中国から安いものがどんどん入ってくるとですね、
はい、
給料は同じでも実質賃金は上がりますわね。
そうですね、
でかなりウィンウィンでいい感じだったんですけども、
はい、
それ以降ですね、中国の資本とか人間が入りすぎて、デメリットの方が増えてきてるような、
政治的なそういう制約がかかってきたということですかね。
経済的ですね。
経済的
です。で例えばですね、なんで若者があれだけ怒ってるのという、皆さんなんか疑問に思っておられると思うんですけど、
はい、
2つぐらい理由がありましてですね、若者的なですね、
はいはい、
例えば中国人が留学生として香港に大量に入るんですよ。 残念ながらですね、慶応義塾や京都大学あたりよりもハイランクの大学がいくらでも
向こうにありますから。そうですか、うん、
とか中文大理工大全部そうですね、うん、でそうするとで電車で行きますでしょ、飛行機乗らずとも、はいはい、でかつ英語もあれだし、まあ、いろいろと利益なんですよ、うん、それがあんな近所にあれば大量に行きますから、はい、高校生が入れないわけですよ。
あ、そうか、香港にいる人にとったら中国人が、優秀な中国人たくさん来るから大学を買って入学で、だからそういう意味で迷惑っていう、
でそれが一つとですね、うん、はい、で資本とかがいろいろ入って地価の上昇が止まらないんですよ。
あ、
象徴的な数字を言うとですね、うん、香港島の平均的な1平方メートルのマンション代がですね、
はい、
251万円なんですよ。ということはです、う
ん、東京より高いんですか。
高いですよ。251万円というのは10平米つまり2メートル ×5 メートルで2500万ですから。
あ、
東京の 何倍とも言えますよね。
うん、
私の今の部屋は3000万円ぐらいで今買いましたけど、
うん、
そらそのなんか10倍とも言いませんが、それぐらいありますね。
香港で3000万円で買ったらチコチコいとこになるんですかね。
チコチコいとこになりますね。チコチコ、だから、うん、で若者はですね、一部屋に何人も住んでると、つまりシェアハウスどころじゃなくて、うん、一部屋に何人も区切って住んでると。
あ、
でそれがですね、つまりこの10年ぐらいの間に6倍になったんですよ。
あ、
ということはですね、10年前に買った人は今の6分の1で買ってるわけ、
うんうん、
ところが今から買わなきゃならない人は6倍で買わなきゃならないわけ、
うんうん、
となるとやっぱりすでに買ってしまった人と、うん、これから買わなきゃならない人の利益違いますよね。だから若者は特別に怒っとるわけ、
うん、
そういうのが、まあ、かなり背景ですね、うん、
中国の その経済成長って、うん、例えば、はい、この30年で30倍ぐらい、ね、賃金増えたと考えて、日本はフラットで増えてないと。そうすると、
はいはいはい、
もしそうだったら、香港にいる人にとったら、もともと香港は中国に比べてめちゃくちゃ豊かであったのに、はいはいはい、急に中国が豊かになったから、相対的に中国の中身するのが非常に、なんていうの、不利を被ってるということですね。
不利というか、うん、まあ、ジェラシーというか、腹立つというか、まあ、日本の中国に対する気分もそういうところがありますけど、香港の方がもっときついですよね、うん、
例えば23年前に、イギリスから、中国に変化、まあ、中国変化された時、はいはい、香港人はめちゃくちゃ金持ちでしたね、はいはい、その時中国人比べて。
あ、そうですね、ね、例えばですね、うん、その時は中国全体の GDP の2割ぐらいあったんだと思うんですよ。
あ、はいはい、
2、3割ぐらいの、サイズですね、うん、
小さなところで、
うん、今 1% かなんかそんなもん
ですね。あ、それぐらいですか。
で都市としても、うん、北京、上海、深圳かな、
はい、
それにも一都市としても負けとるわけ、GDP でもですね、うん、それでも香港が悪いというよりも中国が発展したわけで、
うんうん、
発展したやつが悪いと言っても仕方がないんで、うん、まあそういうことですね、うん、
で中国は、うん、香港のこう、まあ、政治的な、こうなんですかね、中国のアンブレラって入れたいんで、ものすごく締め付けしてますね、
うん、
でそれはなぜそうしてるんですか、まあ、ここに来てそういうふうにやってるのは。
でこれが、まあ、今日のコアなんですけどね、
はい、
民主派の運動というのはですね、もともとは反中では必ずしもなかったんですよ。少なくとも5年前、
はい、
5年前にアンブレラムーブメントは雨傘運動というのがありましたね。
そうですね、はい、
で時は、そのこともなんか5年前に私ラジオカフェで喋ったことありますけど、
はい、
選挙制度をどうするかいう話だったんですよ。
あ、そうか、ウルグアイとか先生そういうのは、あ、違うわ、辺境地区の話覚えてるんですかね。
ウイグルもあるんですけど、
はい、そう、
でも香港にもその時も私2回調査行きましたから、
ああ
確かラジオカフェで喋ってると思うんですけど、
辺境が好きやなってその時思ったんですけど先生、
うん、まあ、はい、香港も、まあ、ある種の辺境なんですけどね、はい、でそれで その時は だから民主派の方が通りやすい選挙制度にするか、
はい、
その財界の方が通りやすい選挙にするかという、つまり香港の内部の上と下で戦ってたわけですよ。
あ、なんかマルクスの上部構造と下部構造みたいなね、うん、経済下部構造で、
まあう
んまあ、上部構造ね、
支配階級と人民が戦ってたわけ、
う
ん、
人民戦うと。あ、
でところがですね、去年の逃亡犯条例はですね、はい、あのかなりあの仕組みが違っていてですね、
はい、
財界も反対したんですよ。
うん、
でその理由はですね、まあ、民主派が反対する理由は分かりますよね、うんうん、自分がとっ捕まるから。
さっき前半に言われたような話ですね、経済的にもそういうプレーになってきたと、
うんうん、それもあるし、うん、逃亡犯条例で自分がとっ捕まるかもしれないですね。でそれと財界も悪いこといっぱいしとるわけですよ、
うん、
あの中国本土であの言えないようなお金を取って、つまり腐敗した金を香港に持ってきてるのはいくらでもありますよね、うん、
あ、はいはい、
だからどっちもが反対したわけ、
はい、
したがって香港の内部が一致団結して中国と戦うと、
はい、
だから簡単に言うと5年前は民主派は上に対して戦ってたんですけど、
はい、
あの去年は上と下がくっついて中国と戦うと、
あ、
つまり、なんていうかな、まあ香港は国じゃないんですけど国家間闘争みたいな感じになったわけですね、うん、
はいはい、
でそうするとですね、民主派の支持率は上がりますよね、
うんうん、
民主派の支持率はそれほど高くないんですよ本来は、
はい、
ところが去年の区議選では 57% を取りました、
うんうん、
まあ、議席は8割だから目立つんですけど、まあ、支持率でいうと本当は 57% ですね、
はい、
でも本来はそんなにないのが57まで引き上がった、
はい、
その理由はそんな辺にあるんですね、
はい、あ、先生ね、あともう2分で終わってしまうんですよね、この今ライブの放送が。
本当だ
本当だ、
あっという間に、いつも音楽があったので いいんですかね、音楽。
あ、もうすぐかかります、音楽あと少しで1分前にかかるんですけど、はい、最後にちょっと、っていうか質問ですけどね、
はいはい、
香港はここまで僕を締め付ける理由っていうのは別にその本、中国がね締め付ける理由というのは別にアメリカとか、ね、日本とかイギリスのことを気にしなくて、世界は、例えばもう中国が一帯一路もあるように、ね、やっていこうと、はいはい、というような意思もあるように思うんですけどね。
つまり、気にしなくてもやっていくだけ強くなったというのはありませんね。
うん、なんとなくね、
ただ、
うん、
そのさっきの関係でですね、はい、香港が一致団結して中国に対抗するような関係になった延長でですね、はい、香港民主派はアメリカとかイギリスとかをバックにつけるよう、まあ、日本もそうですけど、
うん、
そういう構造になってしまって、
なっても
また話はややこしい、
ややこしい、なってもトランプ大統領は結構中国に強気ながら、もうそこを無視してもやっていけるみたいなね、うん、なんかそういう風に方針変えたように思ったりもするんですけどね。
まあその大統領選挙どうなるか分かりませんけどね、うん、まあそこはかなり注目されるところですね、
はい、なんかテレフォンだったらあっという間に時間出しますね。
そうですね、
はい、ということで、はい、本日のゲストは、慶応義塾大学経済学部教授の大西博先生でした。どうも先生、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また、はい。